現代問題。現代問題は現代社会の問題をリアルに学術的に真剣に議論していくポッドキャストです。パーソナリティは私西島と
私マリンがお送りします。
現代問題第57回2009年8月29日収録分です。はい、皆さんどうも久しぶりです。
すげえ久しぶりですね。
はい、根気強く聞いてくださってる方どうも別に、喧嘩別れしたわけではなく、単にお互い新生活に入って、忙しくなって、ちょっと、更新が難しくなってという感じで。
はいはいはい。
前回がね、収録したのがね、3月です。
あ、ほんと？それは大変なラグですね。
こういうこともあります。
でもさ、そっかそっか、じゃあ半学期はもう何もできなかったわけだね。一学期分は。
ちょっと、まあね、こっちもドタバタしてたしね。
まあね、新生活っちゃ新生活だったからね。
そう。まあお互い通ってるところはね、変わらず、相変わらず俺は京都から、マリンは、今東京にいるんだっけ？
今神奈川だよ、まだ。引っ越しはしたんですけどね。
はい。なるほど。
はいはい。ということで。今回はね、ちょっと久しぶりに繋いでみようってことで。
そう。お互い、忙しくて、収録じゃなくても話すのが、ね、あんまり機会取れなかった。
そう。話すの自体もね、すごい久しぶりだもんね。
別にブランクはあんまり感じさせないけど。
そもそも、こう、長いから付き合いが。
まあね。
スパンがね。
うん。
うん。いや、それで、今回は別に特にテーマっていうわけではなくね。
まあ、近況報告。
ご挨拶がてら。
まあ、お互いにちょっと、準備運動をして、本放送に。
そう
ですね。ちょっとリハビリをしないとね。
そうだね。確かに。喋りが多分さ、ちょっとあれじゃない、とろくなってるんじゃない？多分ね。
ああ、かもしんないね。間の取り方とか、あと、かぶったりするのとかね。
そのテンポってね、意外と難しいんだよね。
そう。
じゃあどうしましょう。近況報告ってことですけど。
じゃあこの間あった主な出来事。それは何でもいいや。ちょこちょこ話して。
話しながら思い出していく感じで。
そうだね。どうしましょう？どちらから行きます？
そうだな。じゃあ、僕から行こうかな。
はい、はい。
3月からブランクってことなんで、その3月以後ってことになると思うんですけど、4月に大学院に入って、
はいはい、
で、それから半期、ずっとですね、僕は研究計画ってのブラッシュアップみたいなのを、していて、それで、今取り組んでいるテーマがですね、多分その3月時点で、皆さんにお話ししていた時のテーマとはちょっと、距離ができていて、というのも、僕が、大学院の入学試験の時に作った研究計画書っていうのが、やっぱりちょっとですね、甘い部分が入ってから、先生たちとブレストしていく中で、見えてきまして。
そういうのが見えてこないと逆に大学に入る意味ないしね。
そうだよね。だから、それで、僕は、入試の段階では、その時の、精一杯でやったんですけど、大学に入ってみると全然、要求水準もそうだし、研究っていう、先行研究も意識しつつ、それとの違いを出して、で、ある程度の学術論文としてのバリューを、自分で作っていかなきゃいけないとなると、もう全然ブレストの密度がやっぱりすごく濃いのが必要になるし、あとは、先行研究のレビューみたいなのも、やっぱ相当しっかりしたものが、要求されるので、 そのまずですねギャップを埋めるために、
はいはいはい、
頑張ってまずは研究計画を、まあ、隙のないできるだけ隙のないものにして、うんうんうん、ですぐにでも秋から、
うん、
実際に論文執筆とか、うん、あるいは、ケーススタディの、
はいはい、
調査とかに行けるようにっていうことでやってたんですけど、うんうん、まあ、ここまでちょっと抽象的な話になったんですけど、具体的に何やってるかっていうと、
ほいほい、
ガバナンス論っていうですね、
うん、
まあ、学問分野ではないんですが、研究されている領域がありまして、
うんうん、
結構学問の分野でいうと横断的に政治学、経済学、経営学、
うん
うん、そのあたりで、まあ、ガバナンスっていう、まあ、社会科学の一般概念みたいなことで言ってしまってもいいと思うんですが、
うんうん、
そういう用語がありまして、まあ、概念がありまして、はいはいはい、ガバナンス概念とか、そのガバナンスに関する先行研究を使って、うん、NHK ですね、日本放送協会の組織体制について検討するという、今は論文を書こうとしてます。
組織体系というのは、その、どういうことなの、うん、それが、例えば組織としてその合理的であるとか、例えば公正であるとかさ、うん、そういうのを詰めていくのか、なんか、どういう資格なん
で、うん、ですね、基本的には、うん、組織のまず合理性の問題、はいはい、西島が今言った合理性の問題と、
うんうん、
あとはその、意思決定のプロセスっていうのをいかにデザインするかっていう。う
んうん、マリンは前からね、割と そのあたりには結構、
そうそうそう、
意思決定とか政策決定のプロセスっていうのは
出
てたよ、ね、
うん、興味を持っていたところで、それで、まあ、なんで NHK にしたかっていうとですね、うん、NHK はやっぱり、法律的に、まあ、かなり特殊な組織で、
まあそうだ
ね、うん、基本的には、営利を目的としない政府設立の法人っていう、
うん、
まあ、地位なんですね、うん、
はいはい、
それでその政府との関係がかなり複雑で、
うん、
総務省と、
うん、
あとは内閣総理大臣とか、はいはい、まあ、中央省庁とか政府っていうものから監督を受ける一方で、その放送、公共放送として、
うん、
そういう権力から独立した、
うん、
まあ、ある種ジャーナリズムの地位を、まあ、確保しなきゃいけないと、
うんうん、
だから政府から監督を受けながらかつ政府と独立しなきゃいけないっていう、そういうの、まあ難しい立場に立たされているんです、
ね、はい、
それで、まあ細かいところで見ていくと、例えば NHK の会長、まあ、執行部ですね、実際に経営を取り仕切っている執行部っていうのと、あともう一つ経営委員会っていう別の組織があるんですよ。でその経営委員会っていうのは、内閣総理大臣と、まあ、政府が指名した委員で構成されるというもの、
うんうん、
でその経営委員会が NHK の会長を任命するっていう、うんうん、まあ、そういう二重構造になっているんですね、うん、で結局まあその経営委員会を通して NHK の人事に、まあ、政治も口を挟めるということで、
うんうんうん、
その長らくですね、いわゆる市民派の人たちからは、その公共放送が、うん、政治のまあ影響を受けざるを得ないような状況になっているのはおかしいと、
うん、
そういう問題提起がなされてきていたという背景があって、うん、まあ、政治っていうものをどこまで、まあ、公共放送に関与させるかっていうところが僕の一番の、うん、まあ、問題意識で NHK に関しては、
はいはい、
それで特にその NHK のその公共って何なんだっていうところなんですよね、うん、その NHK の公共性はどうやって担保されているかっていうところで、
ああ、それは結構意外とパッとは答えられない感じ。
そうそうそう、うん、それで、まあ、一つは、受信料モデルで、まあ、経営をやっていると。だからそのどっかの企業から、まあ、広告料、
うん、
CM を、うん、CM 料を払ってもらって経営をしているっていうのではなくて、
うんうん、
視聴者との、まあ、ダイレクトの関係で、
うんうん、
経営基盤を保っているというところ。で、あとは、もう一つあるのが、やっぱりその政治に、 ある程度、まあ、介入を受けるっていうところにも、僕は公共性っていうものが一つ、担保の、まあ、担保されている部分だと思っていて。
うん、まあ、制限を受けるってこと
か。うん。なんでかっていうと、はいはい、その、政治家っていうのは、まあ、その議会ですけれども、はい、議会は、民主主義のプロセスの中で選ばれているわけですよね。うん
はいはい、
だから、その、まあ、間接民主制ですけれども、うん、その国民の意思っていうのが、うんまあ、その議会の構成には反映していると、
うん、
でその議会の多数派っていうのが NHK の経営に、まあ、NHK のその人事などにある程度影響を及ぼすということが、
はいはい、
その国民が NHK に対してある種の関与をすると監督をするというふうな、解釈をすることもできるんですよね、
うん
うん、だからそういった意味で逆にその政治から監督を受けないで NHK の公共性って担保できるのかっていう問題も実はあってですね、
うん、
そのいわゆる、まあ、なんていうかノイジーマイノリティといいますか、
うんうん
NHK の公共性について市民はもっと議論を深めなきゃいけないみたいな人たちが、
うんうん、
なんかその NHK に対して、
うん
まあ、圧力をかけると、
うんうんうん、
するとですね、
うん
まあ、それがその政治とかの力よりも強い圧力となって NHK にかかっていくと、
うんうん、
それはそれでその一つの公共性っていうものに対する、まあ、疑問っていうのが出てくるわけですよね、うんうんうん、その一部の声、まあ、声高な人たちの意見が NHK の経営にもし関与され、NHK の経営を左右してしまったとなると、
うんうん
それはそれで公共性というところで疑問がつくと、
うん
うん、いうことでもっぱらその NHK の公共性って政治からの独立ってことで語られているんですけど、
うん、
それに自体は単純ではなくて、うん、逆に政治からある程度の、監督を受ける必要もあるだろうし、
うんうんうん、
かつその過度な介入は避けなきゃいけないと、
うん
そういう時にどういったその組織のデザインがあり得るのか。
そうだね。
うん。で、まあ、そういった問題を僕は考えていきたい。NHK っていう、まあ、一つの、まあ、特殊なケースですけれども、それを通じて、その、まあ、公共性と、政治っていうところ。
うん。
また、公共性と、一つの、まあ、独立機関。
うん。
っていう問題を考えていきたいな、というふうに。今思ってるところなんですけ ど、ね
まあうん、結構副自体は結構複雑だよね。マリンはその今その、まあ、NHK の公共性がその政治からの介入を受けることである種担保されている部分も まあ、あるっていうふうに言ったけど、
うん、
でもまあその公共性もその政治の介入って言った時にやっぱり一番介入を受けてしまうのがその政治の中でもその時の与党からの影響をやっぱり受けてしまって、
うんうん、そうなんですよね。
与党がその NHK に介入してしまうと、そのまあそれこそね既得権じゃないけど、
そうそうそう
返還が起きなくなって、それこそ公共性を失ってしまうということもあるだろうし、
うんうんうん、
でまたその公共もね国家のまあ公共とその国家をその統制するその 民衆のというか国民の側の公共性っていうのもまたなんか違うんじゃないのかっていう議論もあるだろうし、
うんうん
うん、だからやっぱりね公共性をどういう形で、まあ、評価とか審査とかチェックできるかっていうのは難しいよね、
うんうんうん、だからそこはある種さ、
うん、
何らかのその立場に立たなきゃいけないっていう面もあると思うんですよね、
うんうんうん、
その国家統制寄りになるのかあるいはその市民の、
はいはい
市民の自発的な、
うん
関与と、
うん
う
ん、
そういうことになるのかっていうところはその一つある種のアイデンティティポリティクスっていうか、
うんうん
イデオロギーの違いみたいなところもあるので、
うんうんうん、
安易に公共性っていう言葉を使っちゃうとやっぱりそのアイロにはまってしまうというか、うんうんうん、そんなどうにでも解釈できちゃうって問題があるので、うん、そこで使おうと思ってるのが僕はそのガバナンスっていう概念 で、
うん、
でガバナンスっていうのは本当に 言葉として西島も聞いたことがあると思うんですけど、
はいはい、
その正確な定義っていうのは多分はっきりと分かんないと思うんですよ、
うん、よく分かりません
ね。よく分かんないですよね。僕も実はずっと勉強してんだけどよく分かんなくて、
う
ん、
あ、そうなんだ、
うん、そのガバナンスっていうのは、うん、もちろん使われる論文とかその使われるその文脈によって意味も結構違ってくるし、
はいはい、
一つの明確な定義みたいなのはなされてないんですよね、うんうん、それでまあ一番単純に言ってしまうと、
うん、
まあ、すごく重要な、例えば組織とか、あるいは社会の重要な意思決定っていうのが、いかになされるのかっていう、うん、まずその過程を明らかにして、で、その、決定をするときの責任者は誰なのかと。
うんうん、
だからその過程と責任者を明らかにして、
うん、
それを、まあ、チェックする仕組みのことをガバナンス。っていうふうに言うっていうのが、まあ、一つの定義なんですけれども、そうなった時にその NHK に関して考えてみると、うん、さっきはその公共性とか、うん、あるいは、まあ、国家がどういうふうに関わっていくのかっていう、
うんうん、
そういう抽象的なレベルで議論してたんですけど、
はいはい、
今のそのガバナンスの定義っていうのを前提にして NHK の、意思決定を議論するとなると、
うん、
例えばその NHK っていうのは経営計中長期的な経営計画とか、
うんうん、
あとはその毎年度の予算を作ったりとか、
うんうんうん、
あとは幹部の人事とか、そういうまあいわゆる重要な意思決定のポイントっていうのを何個か持ってるんですけれども、うんうん、その意思決定事項っていうのがどうやって誰の責任で決まっているのかと、
うん、
でそのもしその決定がおかしな決定だった時に、
うん、
それをチェックする仕組みがどうなっているのかと、
うんうんうん、
そういった点に、着目をして、僕はその研究を進めていきたいと思っていて、うんうんうん、そこで例えばその人事権、
はいはい、
会長の人事の時に、
うん、
時の例えば首相とか、あるいはその NHK とか放送業界に、まあ、ある程度、影響力を及ぼせるような属議員みたいなのが、
はいはい
はい、その時々でその権力をと、まあ、発動していって、
うん、
NHK の経営に関与していると、
うんうん、
もしそういう実態があるのであれば、
うん、
それはその意思決定の過程の、まあ、オープンさとか、
うん、
あるいは公平性とか公正性みたいな点で、
うん、
やはり問題があると言わざるを得ない。それでちゃんとですね、その法律上は経営委員会が、会長を決めると、
はいはい、
でその経営委員会っていうのは、まあ、いわゆる第三者の、NHK の外部の有識者で構成される委員会なんですけれども、うん、その経営委員会の委員は政治というか政府が決めると、
はい、
そういう矢印ができていると。だから、矢印は直線上で分かりやすいんですが、
うん、
その経営委員を決めるときとか、あるいは会長を決めるときに、見えない力がどう働いているのかと、
うんうん
で。その見えない力っていうのを、できるだけその排除した、その明確な、その、人事の決定っていうのを、担保するにはどうしたらいいのかみたいな。
うんうん
うん、そういった問題を、まあ、具体的なケースとか、あとは、関係者の方へのヒアリングみたいなものを通じて明らかにしたいと、うんうん。で、もし今問題があるとすれば、それをどう変えればいいのかまで、その提案できればいいなと思ってるんですけど。
まあ、またいつかその、具体的な事例を取り上げながら、
うんうん、
お話一回設けると。
そうですね。まあ、僕のブレストにもなるし。
ね、イメージはしやすいかな。
うん、やっぱりね、ちょっとガバナンス論っていうのがそもそも理論的に結構錯綜してるっていうのもあるし、うん。あとその公共放送のあり方なんかも、やっぱり世界各国に公共放送ってあるんですよね。
うんうんうん、
で、イギリスだと BBC があって、でその BBC もその経営委員会と、執行部と政府ですごい綱引きがあって、かなりその、権力の、戦いとしては面白いんですけど、
うんうん、
それがやっぱ NHK との比較の中でどうやって活かせるのかなとか、その BBC のケースが、
うんうんうん、
そういった問題も含めて、いろんな角度から結構論じなきゃいけない問題なので、回数分けながら、
ほいほいほいほい、
あの研究ノートみたいな感じで、
うんうん、
あの徐々に報告させてもらえればなと思ってるんですけど、
はいはいはい、いやぜひいろいろ聞かせてください、
ね、うん、はいはい、で西島にもこの話はしてなかったから、
うんうん、NHK のやつは初めて、
そうだよね、だから本当にあのブランク分を今ちょっとダイジェストで話した感じだったんですけど、
まあそういう研究
を、
しようとして、しようとしてたっていう感じ。
うん。そうですね。
なるほどね。
はいはい。
はいはい。じゃあ、僕の方でいいですか？
うん、うん、はい。お願いします。
まあ僕も、マリさんと同じく、4月から、まあ京都で、京都の立命館の大学院に、通ってるんですが、まあ、マリさん言った通り、その、やっぱ研究計画を練るっていうのが、一番ね、大学院に入ってまずやることで、うんうん、で、まあ、大学はまあその割とまあ一般教養というか、そのまあ必ずしも研究者を目指す人ばっかりじゃなくて、まあ、就職する人が多いので、まあ、そういう感じだったんですが、まあ、大学院はやっぱり研究者を育てるっていうのがね、
そうですね、
うん、ポイントで、そのやっぱ研究者としてその自分の研究、自分でうまく研究計画を立てて、自分の研究をマネージメントしていくみたいな、そういうのをだいぶなんか鍛えられるというか、だからそのいつまでに、どこの先行研究読んで、どこの人に話聞きに行って、どこに論文出して、で、どうやって業績を積んで奨学金を取るのかみたいなねまあまあそういうちょっと割と生々しいこともね、見ながら、自分の研究計画みたいなのを、まあ、立てたりしていったわけなんですが、まあ、僕は卒業論文から、まあ、ずっとその民族芸能についてやっていて、
うんうん、
で、まあ、民族芸能 の、 その現代的な広がりみたいなことについて、まあ、やってたわけなんですが、卒業論文で扱った事例は、青森県の、まあ、すごく田舎の、青森県の中でもさらに田舎の今別町という、まあ、小さな町の、荒間踊りっていう芸能が、その現代においてどういう、その全国に広がっていくんですか、それがどういう形で広がっていったのかみたいな、でそれでそれが広がった結果、今地元で何が起こっているのかみたいなことを扱ったんですが、
うん、
大学院ではその広がった理由、
うん、
まさにその現代において民族芸能、芸能っていうのはどういう扱われ方をしたのか、でそれは例えばどういう目的があったり、あるいはその目的から離れていったりしてるんですが、まあ、それがどういうその形で行われていったのかみたいなことをやろうとしていて、で、まあ、僕が注目したのが1950年代にあった共産党の文化工作隊の、まあ、一つの蕨座というところが結構芸能を収集して、自分たちの舞台に上げて、やっていたと、
うん
うん、で、まあ、その人たちは一体何の目的でそんなことやってたんだっていうのをね、
うんうん、
ちょっとやろうとしてて、でそうなってくると1950年代 の、 その文化運動の話になってくるわけなんですよね、
うん、
でまあ、それは最近というかちょっと前に割と有名になったその小熊英二さんの民主と愛国とか、はいはい、まあ、今ちょっと読み直してたりするんですけど、
あとさ、うん、1968だ、
はいはい、68ね、
うん、もう出たよね。
うん、出た出た。まあ、68より結構前なんだけどね。
そうか、ね。
僕は今とりあえず、まあ、いずれその1968にも行くことにはなると思うんだけど。
うん。
やっぱね、50年代ってね、いろいろ、なんか、不思議だよ。
そのさ、ごめん、うん、西島の研究ってさ、
はいはい。
その、例えば文化工作隊みたいなものを一つのまあケースだけどさ、
うんうん、
はいはい、それを通じてその50年代の雰囲気、
うんうん、
社会状況みたいなものっていうのを 明らかにするっていうのは、その研究の中では比重としてはどれぐらいあるのかな、うんうん、その
やっぱりその芸能、うん、まあもうちょっと根本から解説すると、その1950年代においてその文化運動っていうのは、まあ、共産党の影響がだいぶあったんだけども、
うん、
それどういう形で行われてたかっていうと、割とそのナショナリスティックなというか、民族主義的な、うん、活動をしてたわけだよね、
うんうんうん、
でまあ、それはだからそのもっとなんていうの、日本民族、日本人、うん、がまあ国民としての自覚を持って、人民としての自覚を持って、まあみんなでその日本を変えていこうぜみたいな、まあそういう運動があったんだけど、でまあそういう文脈の中でその芸能っていうのにある焦点が当たるんだよね。でやっぱりその芸能っていうのに焦点が当たったように、他のところで例えば日本の歴史、日本史っていうのに焦点が当たってたり、
うん、
あるいは、まあ、その民話とかその民謡とかにも当たってたり、まあ、うん、いろんなその日本の旧来の、まあ、民族みたいなのをどう捉えるかで、うん、どういう形で、自分たちにとっての、まあ、アイデンティティにしていくかみたいな、まあ、すごくその国家というか、その、まあ、みんながみんな、その戦後すぐで、戦前やってきてたことが否定された中で、自分たちのそのアイデンティティのよりどころとかを求めて、すごくね、まあ、いろいろ考えたり、熱くなって、すごい、いろんな人が動いた時代だったわけなんだけど、
はいはいはい。
まあ、その、動いたはいいんだけど、結局その、激しく動きすぎちゃって、その熱気が過ぎ去った後に、割と、否定的に総括されるというか、その、まあ、あの頃はちょっとやんちゃしたけど、もうちょっと冷静に考えてみれば、いろいろ危ないこともやりました、すみませんでした、あの頃のことについてはちょっとあんまり触れないでください、みたいなことが多いんだけど。でも、そこにね、やっぱり、みんながみんなその割と国家のグランドデザインとか、そのあるいはその民族としての自覚みたいなのを求めて、いろいろ面白い動きが出てきていて、でそこにやっぱりまあ、今もまあ、なんていうの、従来の、まあ、例えば今ちょうど選挙の前ですけど、戦後からのまあ重大な、まあ、パラダイムが変わろうとしているというか、なんていうの、行き先が見えない中で、どういう形で、関わることができるのか、どういう形で、一人一人がその動けるのかっていうのの契機を、50年代を、まあ、参考にしながら見るっていうこともできると思うし、うん、まあ、そういう中、そういうのが前提になって、その、まあ、芸能っていうのに、書店が集まったっていうことは見ていきたいっていうのもあるし、
うん、
で、まあ、僕は、まあ、芸能にこだわってるのは、まあ、まあ、たまたま自分が芸能に関わったからっていうのがあるんだけど、
太鼓、
うん、太鼓とかね、
踊りとか、ね、そういう形で、
うんうん、でもそれを通じてその芸能って結構長く続いてるもんだから、
うん、
それの変遷を追うことでその時代時代
を、うん、
見ていくある種の指標にはなると思うんだよね。
うん、
で、なんていうのかな、まあ、まあ、芸能ってさ、まあ、ある種近代においては結構うさんくさいものなんだよね。まあ、昔からそうだといえば、例えば、例えばなんていうのかな、例えば近代においてはさ、その村の信仰とかさ、その村の共同体とかがさ、結構そのだんだん崩壊していくわけでしょ、
うん、
その前提を疑われたりさ、あと、
うんうん、
なんだろう、まあそれより大きいもっと経済的な問題とかがバーってなっていく中で、例えばまあ村共同体が崩壊していったり、あるいは最近で言えば商店街的なものが、まあ、崩壊していったりするわけなんだけどさ、 だから芸能っていうのはまさにそれがあの近代に入ってから最も先鋭的に起こった場所ではあるわけよ。
はいはいはい、
その一番まあ崩れやすかった場所、
うん、
すぐいつでもその近代に入って明治に入ってどんどんなくなってた芸能っていうのはあると思うし、うん、まあそれ自体は別に淘汰されてていいと思うんだけど、
うん、
そういう中で民族芸能で残っちゃった芸能もあるのね、現代にまでね。
はいはい。
うん、それなんで残ったのかってまあいろいろあると思うんだけど、
うん、
でそこでまあ出てくるのが一つはあの文化財指定とかの動き。
うん。
うんうん。
指定っていうのは？
あ、だから無形民族文化財とかに、
うん、
あの指定されていく中で。
はいはい、
国家からまあ承認を得る形で、
うん
うん、芸能がある種生き残りをかけてくると、
うんうんうん、
まあ、まあ、あと、まあ、そこから発生する、まあ観光化みたいな形で、芸能が、まあ、注目されたりすると
。そうだね。
うん、で、まあ、そういう、まあ、保存とか活用とかっていうのの中に、まあ、もう一つ近代に起きた変容としてそのわらび座が扱ったその、自分たちで芸能やろう、その外の人がどんどんその地方にある芸能っていうのはこれは素晴らしいもので、それを自分たちがその実践することで、まあ、作り変えながらまた広めていく、その芸能の動きとか実際に踊ってみるみたいなことで、うん、芸能を広めていく、もう一回広めていくみたいな必要性が見出された時があって、うんうん、まあ、だから、なんていうの、まあ、それ以前にあったその芸能の、まあ、芸能が近代において揺らいだ時に、どういう、その、近代的な対応をして、芸能が残っていったのか、うん、その時代時代に合わせて、地域地域、あるいは場所に合わせて、生き延びていったのかっていうのをね、見ていくことは、その、まあ、ある種なんか、なんだろう、近代においていろんなその、つながりとか、まあ、信仰でもいいし、地域でもいいんだけど、
うん、
そういうものが崩れていく中で、その、どういう形でその崩れたのか、で、どういう形で生き残ったのかっていうのを、まあ、見る、まあ、ある種一つの例として芸能を扱えないかなっていう、
うん、なるほどね、
うん、のがね、ちょっとまあ最近ちょっと考えることで、
うん、
うんうん、で、まあそれをとりあえずやってみようかなと漠然と今考えていて、
うん、
うんうん、
先行研究みたいなのはさ、うん、そのにまあ問題意識レベルでいいんだけど、
はいはいはい、
西島の今話してくれたような問題意識に近い研究をしてる人とかいるのかな、
うんうん、ね、それは、今言ったテーマは割と最近考えついたテーマというか、その大きなスパンでね、マクロな視点で、考えようかなって思った。それは、まあ、それこそ、社会学がずっとやってきた、まあ、再帰的な近代みたいな形でもいいけど、
うん。
うん、あるいはまあ作られた伝統みたいな話でもいいけど、まあそういう話をまあある種参照しながらそれの芸能バージョンを考えていく。
はいはいはい。
うん、で、まあそれぞれの事象についてはあるんだよね。その民族芸能研究っていうのはまあずっとあるから、まあ それの、まあ現代を対象にしたものも結構まあ1990年代ぐらいから出てきてるので、まあ、それを参照にしつつ、うん、で、あと1950年代は今結構、サークル運動とか文化運動系では小熊英二、さんが出た後に成田隆一さんとかが扱ったり、
うん、
あと現代思想でね特集が組まれたりして、
はいはい、
私の、うん、だからそのあたりの研究を参照にしつつ、そのまあやっていく感じかな。うん、
なるほどね。その成田隆一さんとかってさ、
うん、
まあ俺のイメージだと、
うん、
まあ、その歴史学で、
うん、
特にまあ左って言ったらあれかな、その反ナショナリズムみたいな文脈を、
うんうん、
まあ、自分のバックボーンにしてるような人だと思うんだけど、
うんうん、
その成田さんってさ、
うん、
どっちかというと芸能とか文化論っていうよりは、
うん、
なんか社会とか政治寄りだと思うんだけど、
そ
う
だね、はいはい
はい、そのあたりって、うん、その文化をさ、
うん、
あの西島の言ってるようなテーマ、特にまあ社会、当時の社会とか、
はいはい、
あとその今の社会みたいな問題に普遍していくみたいなのは、うんうんうん、いわゆるカルスタのさ、
はいはい、
手法だと思うんだけど、うん、そちらよりも成田さんとかの研究の方が問題意識としては近い感じなのか。
うんうん、ね、まあ、成田さんがどういう形でその1950年代やってるかっていうと、
うん、
1950年代にその、文学サークルとか結構できたのね、
うん、
でそれ何やるかっていうと、工場で日雇い労働者たちを、まあ、集めて、でそれで、文学とか散文とか詩を作るサークルを作って、でそれが乱立して、うん、で独自に同人誌とかを出したり、
うん、
機関誌とかを出したりやっても、なんていうの、まあ、名目的にはその、まあ、共産党の文化運動っていう、
はいはい、
ことで語られもするんだけど、でもその共産党の方針を離れて、その自分たちで本当に主体的にというか動き出して、うん、ある種面白い場が形成されてた、うん、そういうなんていうの、政治史の文脈ではその共産党の文化運動っていうくくりになっちゃうけど、
うん、
くくりでやっちゃうけど、でも実際はそういう形で、本当に労働者 のおっちゃんたちが詩とかを毎週集まってさ、いろいろ原稿を書いてきたりして、で発表し合って、うん、議論し合って、で、それが雑誌に載って、また批評があってみたいなね、
うん、
そういう運動が展開していく、でそういうモチベーションがある、まあすごい動きがある場として、もう一度見直そうじゃないかみたいな、流れで、
うん、
うんうん、で俺もやっぱそれなんだよね。当然その民謡とか民族とか、まあ普通に民族芸能とかって、まあ普通になんか自然に暮らしてたら、まああえてそれほどピックアップするようなもんじゃないとは思うんだけど。
うんうん、
まあ、そういう意味ではその共産党のある種のその当時のね、
うん、
方針みたいなのが関わってたっていうのはあるかもしれないけど、
うんうん、
でも実際にそれだけじゃその芸能団体なんてできるはずないんだよね。
そうだよね、それはそうだ
そうそうそう、実際にそれがその、まあ、ある種、まあすごい簡単な言い方をしなきゃすれば楽しくなきゃいけないわけよ。
そうだね。
うんうん。で、ある種お題目というか、その、議論的な根拠として、その、やらなければならない。それをなぜやらなければならないのかっていうのが、まあ、建前というかさ、まあ、としてあって、で、
うん、
その組織が回るためには、その本音の部分というか、当事者一人一人のね、
うん、
の中で、それがどういうモチベーションで、
うん、
やれるのかとか、あるいは実際にどういう踊りがやられてたのかっていうのはまた全然違う話で、
はいはい、
うん、でそれがどう展開していったのか、でやっぱりそれが両方ないと、その近代という状況の中でも生き残っていかないんだよね、
うん、
例えばその、さっき言った文化財の指定ってあるじゃん、
はいはい、
例えばその村の踊りがさ、無形民族文化財に指定されましたっていうと、
うん、
国から指定されることによってその、民族芸能をやらねばならないっていう部分はすごい強化されるんだけど、
うんうん
うん、うちの町のさ踊りがさ、うん、 その
国家の、そうだね、文化財に。
そうそうそう、指定されたからっていうなるんだけどさ、そしたらさ、
うん、
やらなきゃならないっていうのがさ、すごく
前面に。モチベーションとしてね。
そうそう、出ちゃって、で、うん、今度はその保存会っていうのができて、その芸能を固定したり、あるいは、うん、若い人たちがずっとやってた芸能が、結構その、青年団とかが、まあ、弱まっていくっていう理由もあるんだけど、その、やんないといけない、なんとか続けないといけないっていう意識が、前面に出ちゃって、今度おじさんたちのものになっていくと。
うん。
で、そうしてくると若者がいなくなっちゃうし、その、いつまでも引退しないから、その踊りの世代交代が起きなくなってくると。
はいはい。
で、そうなってくると、その踊りそのもの、に対するモチベーションがどんどん下がっていくんだよね。
うん、そうだよね。
若者の中でね。
うん。
その次世代の担い手が育たない。
うん。
で、そうなってくると今度は学校の中でその踊りを教えるようになると。
うん。
うん。で、そしたらまあ小学校の中で教えるようになって、で、若者は、もう、その村に就職口とかないし、村にいても、近い人が踊りとかやってないからさ、
うん。
どっか行っちゃうと。別に保存会とかにも参加しない。うん、で、小学生と、そのおじさんおばさんの芸能になって、で、まあ、年数が経てば自然と、まあ、踊るモチベーションがそれぞれなくなっていって、
うん、
逆に潰れちゃう芸能って結構あるんだよね。今結構出てきてるんだけど、
うん、
そういう状況が。で、だからその二つの面からやっぱ芸能とかそのを見ていかないといけなくて、その近代的な状況の中でその近代的な建前をまあ元にはしてるんだけど、それとセットで考えないといけない、そのそれぞれのモチベーションとか、
うん、
近代的な状況下において、その芸能の魅力みたいなのがどういうふうに担保されていくのかみたいなね、
うん、
部分をまあ見ていくことで、まあまあ、近代において当然変質はしてるんだけども、
うん、
なんだろう、どういう形で変質していってるのか、それはさ、今においてその例えばさっき言った商店街とかさ、地域とかにおいても、うん、当然同じ事態が起こってるから、
うん、
それの芸能バージョンとしてなんか、
うん、
うまく、なんか展開できないのかなっていうのがちょっと、
はいはい、
モデルケースとしてね。
なるほどね。
うん。考えてたりしますが。
うん、そうだね、うん。なんかやっぱり芸能っていうとさ、
うんうん、
その、例えば、晴れと毛で言うとさ、
はいはい、
やっぱ晴れのもの。
晴れるもんだね。
だよね、
うん。
だからそういう意味で、その、人々の日常生活みたいなものからさ、
うん、
ある種離れたものとして芸能、まあ、もちろんね、その練習とか、
うんうん、
その連続性は絶対にあると思うんだけど、うん、はいはいはい、一般論としては、その、ね、そもそも、人々の生活との距離があったりとか、
うんうん、
あり得るものだと思うし、
うんうん、
あとはその、ね、芸能だって衰退したり、
うん、
あとで人気また出たりっていう中でさ、
うん、
もう芸能に関わる人ってすごくいっぱいいるわけで、
うんうん、
担い手、あとはその、はい、文化行政みたいなものもあるし、うんうんうん、だからそのいろんな変数がさ、かなり多そうだなっていう、うん、
かなり、
なんとなくの実感があって、うんうん、あ、実感というかその、感覚があって、まあ、
はいはいはい、
うん、その変数のバランス、
うん、
どうやって取っていくのかっていうのは、まあこれからね、多分話してもらえると思うんだけど、
はいはい、
今後。そこが面白そうだなと思って。
うん、
うんうん。そこをうまく位置づけるのがその一つのね、
研
究の醍醐味みたいな。いや、ケーススタディってまさにさ、そうでさ、
うん、うん
うんうん、俺もやっぱり NHK っていうケースの中、
はいはいはい、
ケースで、そのそもそものその、まあ、反官反民みたいな組織と政府がどうやってある、
うんうんうんうん、
あるべきかっていうところを、そこまで議論をやっぱ普遍させたいなと思ってるから、
うんうんうん
うん、一つのケースからどこまで一般的な話 ができるか、
うんうん、
だからその変数みたいなものをうまくコントロールして、その特殊事例じゃんみたいなことで、
うんうん、
あの反論されないような形で、うんうん、やっぱ研究っていうのを仕上げなきゃいけないから、 そうだよね、そこがねやっぱり醍醐味っていうか、
うん
うん、研究の価値のところだよね。
だ結構それがねやっぱ悩むとこだよね。
そうそうそう、突っ込まれちゃうしね、うんうん、
具体的な事例やってると。
うん、そうなんだね、うん、
あでも、うん、
まあそこはおいおいですよ。
そうだね、
うん、論文書いてったりとか、
うん、
うん、発表したりする中でね、
まあ実際事例そのものについてはその研究しがいが絶対あるとは、まあ、思ってるから、うん、まあ、それをいかにプレゼンテーションできるかっていう問題かなっていう気はしてるので、
ね、うんうん、まあ、確かに確かに、うん、そのまとめ方にもよるしね。
そうそうそうそうそう、
うん、それはそうだな、まあまあ、そういうのも、
うん、
ここで議論しながらブラッシュアップっていうのもね、うん、できると思うから、
なかなか難しいですわ
ちょっと専門的な話になっちゃうからね。
まあね
、うん、
まあまあでもあの絶対その短い時間でプレゼンテーションするときって絶対あるし、その
そうだよ、ね、
時にはあの必ずしも専門的な場でやるとは限らないわけだから、
うんうん、
それはまああのね、
逆にねその現代問題のリスナーさんにつまてんのやってるなと思われたらおしまいだからね
興味持ってもらえるような形で、
そうそうそうそう、
自分の問題意識で、まあ逆に自分が何なんでこれ面白いと思ってんのかっていうのを、
うんうん、まあ、ちゃんとねうまく、
そうそうそう、
言えるっていうのがね、うん、大事だよね。
そうだよね、
うん、でそこは
自分と同じように、えこれじゃあどうなんのっていうように思わせたら勝ちだからね。
そうそうそう、うん、ね、だからその問題意識プラスその後の構成みたいなね、そこがね、だから実証レベルでもやっぱり問題意識がいくら良くてもね、
うんうん、
それをうまく実証できてるかどうかも大事だし、いやいやいや、道は長いんですよね。なんか
そうそう、だあのこの現代問題やってなかった間、みんあの2人とも決してサボってたわけじゃない
ねえ、それぞれに奮闘してたわけです
けど、一緒にやってたんで、あの そこはちょっとまああの申し訳ありませんでしたもあるけども、あの、うん、こちらもあの一応頑張ってましたので
ってことですね、
はいはい、お許しください。
はいはい、で、まぁ、今夏休み中なんだけど、西島はね、この前までフィールドワークに行ってたりして。
う
ん
う
ん、
その芸能の、うん、まぁ行ってたところに継続して行ったり、あと、さっき言ったわらび座の資料調査で、まぁ、いろいろ資料コピーさせてもらってきたりね。
うんうんうん。そう、だからそういう意味でね、あとは9月には僕らどっちも論文の締め切りがあったりとかで、うんうん、またまたちょっとバタバタな感じなんですけど。
うん、まぁ、そのあたりはね、臨機応変に無理がない。そうそう、でも何、
ね、
時間が空いたら、あ、じゃあ取ろうかっていうね、
うん、形でパッと取り込めるように、
うん、まあ、あの
日々鍛錬ですね、それは。そうだね、常にいつでもネタ、引き出すネタがあるんですよね。
そうだね。
そういう、ね、話の種みたいなのは常に見つけないとなと思って。
うん、いけないし、うん、でこうやってね喋れる場があるっていうのはやっぱり
そうそうそうい
いので、
うん、うちらのねそのインセンティブにもなるしね、うん、うちらが議論するね、
なるなる、
はい、
まあじゃあまたしばらくお付き合いくださいという
か、そうですね、あの長く続けていくということで、
はいはいは
い
は
い、長い目で見ね見守っていただければ
と、はい、5ヶ月ないなんてまあちっ小さいことと思って
まあまあそうですね、
はい、
とか言って
、
はい、
はいはい、
ということで、あのこれからも元気にやっていきますので、
はいはい
はい、よろしくお願いします。
選挙のことについては触れなくてよかった、一応明日だけど、
要はそうですね、ああ今日収録29日ってことで、
ああ
明日選挙ですが、まああの結果はね大体見えてるというところで、
うん、まあ、
うん、あとは議席数がどうなるかってことと、まあね、うん、あとやっぱりその選挙後の、
うん、
実行体制ですね、うん、だから どうやって政策が作られていくのか、うんうん、作っていくのかっていうの、民主党がどうするかっていう問題で、うんうん、それで、まあ、あのですね、今、政治学者っていうのが、いろいろ発言が、政治学者というか、まあ、政治を勉強する人たちが今の状況で発言するのが結構難しいのは、
うん、
やっぱりその、あまりにもですね、予測がつかないんですね、次の。
まあね。
うん。
日
本政治史の、
うん、
まさに、
うん、
時代が塗り替わる日なので、
うんうん、
その後、まあ、相当大きな変化があるのか、あるいはその、あんま変わんないのかと。うんいうところで、僕はですね、あんまり変わんないところもあるんじゃないかと。うんうん、で、その変わらないっていうのは、
うん、
日本の、まあ意思決定ですね。例えば官僚と政治家の関係とか、うんうんうん、あるいはその、予算がどうやって作られていくかとか、
うん
うんうん、そういった、まあ政官関係っていうところになるんですけど、うんまあ、それが、まあ、ドラスティックに変わるとするのであれば、
うん、
それはもう、組織としては、そんな大きな転換を受け入れられるような、
うん
柔軟性がある組織じゃないんですね、官僚機構も。
まあね、そうだよね。
うん。で、その官僚機構っていうのはやっぱりそのマニュアルの中で、その行動を最適化して、うん、まあ、パフォーマンスを、まあ、常に高いレベルで一定させていくと。
うんうん
いうのがその官僚機構の、まあ、一つのあり方なので、
うん、
それがやっぱりすごく大きな変化を受けるとなると、まあ、混乱するのは間違いないと、
うん、
で民主党もですねそこはいきなり大変革をするとなると、
うん、
かなりのその歪みが生まれるっていうのは分かってると思うので、
うん
おそらくそんな大きな変化はないだろうと僕は踏んでるんですが、
うん、
でもこれもそれも全部ですね、予測になってしまうので、はい、やっぱり政治を一応勉強してる身からすると、その予測みたいなのを軽々言えないと。
まあね。
ていうかまあ、言って外れたらかっちょ悪いっていうのは一番なんですけど。
まあそれは、ね、まあね、この時期言って外れたら結構ね、
うん。
まあ、それは今後、まだね時間あるから落ち着いてみてむしろまあ今予想するというよりも今後ね起こることをしっかり見ていく方が
フォローしていくっていうのがね、うん、
重要だと思うからね、
うんうん、
そのあたりで、まあ、選挙で終わらず関心をずっと向けてい
いそうだねまさに僕は選挙後の方がそのね組閣とかさうん。あとは民間人誰が大臣になるかとか、
うん、
そのあたりでかなりその、また話題が出てくると思うので、やっぱり選挙の後がまた盛り上がるんじゃないかと。
うん、
そこで、いろいろ僕も、やんのやんの言っていきたいと思いますので。
うんう
ん
ね、やってる政策とか、どうすんの方針転換とか修正とか、
ね、
揺り戻しとか、ね、うん、まあ、逆に、なんかまずいことになることも、
あるかもしれないし ね、うん、そこはあまりにも多くのことが変わりすぎるから、
うん、
そこをうまく整理しながら、
うん、
どこがクリティカルポイントなのかっていうのをちゃんと考えていきたいなというふうに思ってるんですけど、
はいはい、ちなみに、はい、マリさん選挙は明日ですか
明日ですね僕はまだ投票してないのであ
こちらはね遠隔地というか京都で僕まだ東京に住民票があるんですが、
うん
京都で投票しようと思ったら今日が締め切りなんですね。
ある
うん。で今日行ってきました。
それはなんか封筒に入れてとかではないんだっけ？
ねまず、住民票があるところに。
うん
住民票がある市役所に、申請を出すんですね。
はいはい。
それ手紙を送って、今、京都にいるんで、こっちで投票するんで、送ってください。それ用のやつ送ってくださいって言って。で、そしたら、返信が来て、で、そこに、まあ、選挙道具一式みたいなのが、
うんうん。
来てて、で、それを、自分が今住んでるところ、滞在しているところの、うん、うん、僕の場合で言えば京都市の上京区役所に行って、
はいはい。
で、そこで、その封筒に入ってた、選挙意識、選挙用の投票用の、封筒とか意識を渡して、で、その選挙、そこの選挙管理員の、まあ、監督のもとに、
やると。
そうそうそう。封筒にそれぞれ入れて、で、
はい、
渡して、
うん。
っていう感じで。
へぇー。
まあ、慣れれば割と簡単に、
うん。
うん。できるので、
うんうん。
おすすめです。じゃあ、
そういうやり方をしてる人もね。
うん、結構いると思うよ。
いるんでしょうね。ね、へ
え。あと、病院とかでも不在者投票できるんだよね。
あ、らしいね。うん、なんか、ミスがあったっていうのでニュース見たけど。うん、
指定されてるとかそうで、僕が今、宿直に入ってるところでも。
あ、出た。うん、どうですか、
はい、
バイトの調子は。
バイトの調子は、順調といえば順調です。はい、ちょっと怖い時は怖いけどね。
でも、まあ、目立った大パニックもなく。
うん、まあ今のところはね。
そうです
か。ああ、まあいつどうなるかわかんないけど。
それはそれは、それは。はい。はい、まあとりあえず皆さん明日は投票に行くでしょうか。はい、
行くでしょうか。まあどうなってるかも含めて。
うん、どうなってるかわかんないですね、はい。面白いですね。
はいはい。
選挙速報を僕はかじりつきながら見たいと。
見たいですね。
西島君はテレビないのでどうするんでしょうか。
明日ね、その前話してた吉野支援プロジェクトのね、
はいはい。
ちょっと集まりがあるから、多分その終わった後に、そのメンバーで流れでもしかしたらその、選挙速報を見ながら、ワイワイ食事でもっていうことになるかもしれない。
あ、それは楽しいですよね。
う
ん、
そういう感じになるかな。
いいですな。
なければまあネットでいろいろ探します。
ちょこちょこ見ながら。
はい。
そうですね。はい。
じゃあ今日はそんな感じで。
はい。またまた9月から。
はい。
ちょこやっていきたいと思います。
はい。じゃあエンディングというか、最後のやつですね。
はい。
はい。はい、じゃあ現代問題では、感想や意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。西島とマリンの意見に対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますのでよろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべてカタカナで検索をかければブログにたどり着けると思うのでそこからメールフォームで、メールを送りください。一言感想から長文まで、受け付けております。
はい、
よろしくお願いします。ということで。はい、じゃあ、
はい、
今日はどうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。